di kuru pare yang ita kang awa um sa kura tira arang ki kamui ma ushiri ka ayai koshi
ヒランクラブでおはようございます。2013年10月13日 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシ第150回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日、この臨時スタジオのある二部谷子ども図書館のすぐそばにある、茅野茂二部谷アイヌ資料館の前の、楓の木もですね、色づき始めて、紅葉の時期となりました。アイヌ語で10月はスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは北海道新聞9月11日付より、アイヌ象徴空間五輪前に、札幌で政策会議20年度開設了承。アイヌ民族支援のための施策を検討する政府のアイヌ政策推進会議が9月11日午前、札幌市の道庁赤レンガ庁舎で開かれた。国が胆振管内白老町ポロトコ藩に計画している民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間を2020年度に開設する工程表が提示され、了承された。座長の菅義偉官房長官は会議の中で、象徴空間を東京五輪が開幕するまでに一斉公開する意向を明らかにした。菅氏は会議終了後、記者団に2020年7月24日に始まる五輪前には完成させて、アイヌ文化の素晴らしさを世界の方に理解してもらいたいと述べた。象徴空間は道内初となる国立博物館を中核施設に、伝統家屋、工房などを含む公園、慰霊施設などで構成する。工程表では、本年度中に管理・運営の主体や方法を固め、14年度に博物館の基本計画や公園の基本構想を策定、慰霊施設の在り方を検討し、15年度以降に設計・建設するとしている。安倍政権は、工程表に沿って計画を進める方針で、国が主体となってアイヌ民族の文化や歴史を伝承し、調査研究を行う拠点の整備が前進する。菅氏は会議後、引き続き白老町を訪れ、象徴空間の予定地にあるアイヌ民族博物館を視察し、関係者と意見交換する。推進会議の全体会議は、これまで首相官邸で行われてきており、道内で開くのは今回が初めて。政権がアイヌ民族の問題に本格的に取り組む姿勢をアピールする狙いがある。二つ目のニュースは、9月11日付、北海道新聞より、遺骨早く返して、旭川アイヌ協議会道庁前で訴え。政府のアイヌ政策推進会議が11日、札幌市中央区の道庁赤レンガ庁舎で開かれたのに合わせ、旭川アイヌ協議会は、道庁東門前で北大などが保管しているアイヌ民族の遺骨の早期返還をプラカードや横断幕を掲げて訴えた。政府は身元不明などで遺族らへの返還のめどが立たない遺骨を胆振管内白老町に整備する象徴空間に安置することも検討しているが、同協議会はこれに反対し、遺骨を各コタン、集落に戻すよう求めている。メンバー8人が参加し、内閣府の担当者に抗議の文書を手渡した。河村健一会長は、北海道新聞の取材に対して、アイヌ民族の遺骨を政府に売った覚えはない。政府や大学側は、 真摯に対応すべきだと話した。本日3つ目のニュースは、9月27日付北海道新聞より、関根真希さんによるウエピリカのコーナーです。マオリの入れ墨、誇り高き民族の象徴。アイヌ民族の女性には、死ぬえという姿勢を入れる習慣がありました。私が幼い頃近所に、口の周りと手の甲から腕にかけて死ぬえをしているおばあちゃんがいました。明治時代の同化政策によって禁止され、誰もやらなくなった頃にこっそりと入れたそうです。子供心に、なんでこんな風にしているなど、知っているのだろうと思いながら、いつも遊びに行き、お話をしてもらいながら、彼女の手仕事を見ていました。アイヌの女性は、死ぬ絵が入って、一人前の娘として認められ、結婚できるのだと聞きました。そんな習慣は、アイヌだけのものだと思っていましたが、同じような伝統が、ニュージーランドにもあることを知りました。マオリの女性は、一人前になると、モコ、入れ墨を唇から顎にかけて入れます。モコは誇り高き民族の象徴です。驚くべき成果で、言語復興を成し遂げつつあるマオリ語指導者の一人、エラナ・ブレワートンさんを今月初旬にピラトリ町に招き、彼女たちが実践している教授法を用いて、アイヌ語の復興を目指そうという趣旨の合宿を二部谷で行いました。合宿を終えて、札幌のアシリチェプのみ、新しい鮭を迎える儀式に参加した後、ある温泉施設に立ち寄ったのですが、そこでエラナさんのモコを理由に入浴を拒否されるということが起きました。私はとても腹が立ち抗議しましたが、結局民族の証ともいえるモコは認められず、エラナさんに悲しい思いをさせてしまいました。彼女に詫びると、断られたことよりも私たちの気持ちを気遣い、そのことに心を痛めていました。このことは新聞やテレビで取り上げられました。いろんな意見がありますが、彼女のモコが拒否されるというルールは、温泉施設が都合よく管理するためだけのもののような気がします。そもそも、日本にはアイヌ民族の死ぬ絵の習慣を一方的に禁止した歴史があります。業にいれば業に従えという論理を当てはめて語るだけでいいのでしょうか。文化の違いをもっと認めて、受け入れることのできる社会に変えていければと思います。本日4つ目のニュースは、10月1日付北海道新聞より、茅野茂さんの書斎再現、二部谷アイヌ資料館改装。ビラトリ町内の茅野茂二部谷アイヌ資料館が展示の一部をリニューアルした。アイヌ民族の権利回復に尽力し、多数の著書を残した故茅野茂氏の書斎を再現し、検証コーナーを新設した。1992年に開館した同館には、アイヌ民族の伝統的な生活道具のほか、世界の先住民族に関する資料が展示されている。リニューアルは、アイヌ文化振興研究推進機構の助成事業を活用し、8月下旬に完成した。1階の検証コーナーには、茅野茂氏が94年に、アイヌ民族として初めて参議院議員になった際の写真や、解説文、表彰状などを展示している。2階に再現した書斎は6畳ほどの広さ。本の執筆の際に使った松材の机や木彫り作品を作った作業台の複製品などを置いている。茅野館長は、茅野茂が取り組んだ仕事と当時の空気を感じてほしいと話していた。開館は午前9時から午後5時。本日最後のニュースは、10月9日付北海道新聞より、貝殻使い稲きび収穫。アイヌ民族の伝統的な収穫方法を体験するイチャ体験交流事業が10月6日ビラトリ町二部谷地区で行われた。町内外の約80人が貝殻を使って稲きびなどを収穫した。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が毎年行っており、アイヌ民族の文化や精神について理解を深めるのが狙い。参加者は二部谷ファミリーランド内の町有地の畑で、稲きびやヒエ、アワの方、貝殻の縁を使ってちぎり取るように収穫。神に感謝を伝える伝統儀式、カムイの実の後、収穫した稲きびで作った団子などを味わっていた。 以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほど上ピリカというあのコラムでですね、関根真希さんがあの述べてたように、その入れ墨をしているということだけで一律にですね、日本国内ではその入浴施設は拒否すると、そういうことがあるんですけども、本当にいろいろな文化的背景を持った人たちも日本にはたくさんいます。例えば野球選手とかフットボールの選手なんかでも入れ墨してる人いますし ね、
そうですね、
このニュージーランドのマオリ の、 あのエラナさんの場合は本当に誇り高い、入れ墨だったんですけれども、まあ、それを理由に入浴拒否にあったということで、ちょっと文化的の成熟度がまだ日本は低いんだなというようなことをちょっと感じました。まあ、我々自身もですね、この問題については考えていかなきゃいけない問題だなということを思いました。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、今年の天候について、特に異常気象ではないかと私は個人的に思ってるんですけども、いろいろな身近に見られるその気象の変化などについて話題にしたいと思います。私、司会進行いたします、茅野史郎です。順番に自己紹介お願いします。
はい、皆さんお久しぶりです。覚えてるでしょうか。薩摩城から来ました山田めぐみです。お久しぶりです。
はい、旧姓は、
あ、旧姓は藤井です。
皆さん覚えてくださってるでしょうか。
あの朗読のコーナーをですね、長く担当してましたよね。
そうですね、
あの久しぶりにカムバックということで。はい、
はい、では引き続き参加します、仙石です。よろしくお願いします。
はい、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、まずですね、私最近ちょっと思うのは、その10月に入っても東京では昨日おとといと30度超えてると、ね、10月で真夏日っていうのはもう一番遅い時期で真夏日を記録したって出てましたし、あと今年の夏なんかですと36度でしたっけ、あの最高気温、記録したとこありましたよね、あの四万十市でしたけどね。だからそういう気温もすごい高くなってるなという印象があるんですけども、そのあたりから皆さん身近で何か感じることを、あの教えてもらえますか。
あのちょうど昨日ですけど、私サマニという町に住んでますけど、夕方ですか、なんか急にすごいスコールみたいな雨降ったんですね。ブワーってちょっとびっくりしたんですけどね、最近そういう雨が多いような気がするんで、
そうだね、
気候がやっぱりちょっと安定してない、変だなと思ったりしてました。
あと特にあの水温が上がることによって魚がね、あの、
はい、
この時期にはサンマが取れる、この時期には何々取れるというのは取れないですよね。
そうですね、あの私の住んでるところはあの漁師町ですから、普段からそういう魚何取れたとか今こういうのが取れてるという話よく話題になるんですけどね、最近でしたらここ1、2年ですか、あの普通来ないようなの、あのハマチとかですね、そういう魚が取れたりしてると。でマグロも前そんな普段取れるようなものじゃないんですか、エリモで取れたとか、そういう話も聞いたり、あとフグですね、フグが釣れたと。普通そんな釣れないです、日高沿岸では。
フグはやっぱりもっと暖かいところで。
そうですね、
で私がね、あの見たニュースではマンボウがね、たくさんあの冒頭の方でね、あの泳いでて網にかかると、マンボウってでかいじゃないですか、大きさ体長 1.5 メートルぐらいあるし、きっと重さだって100キロはあるでしょ、網切れちゃうんだってね。もうそんなのをなんか見たりしますし、あとクラゲですよ、クラゲ。
ああ、クラゲもね、
クラゲがね大量に発生したりとか、そういうのもあるみたいです。
たまにあたりでも今年鮭とかも遅いですか。
もう来てるけど、なんか今年はいいって言ってる人もいましたね。ちょっとどう 今年ちょっとまだ詳しい情報は入ってないんですけどね、そこそこ切れるとは聞いてますよ。
まあ、鮭なんかはね、定置網やってる人にとってはね、たくさん取れればそれだけ売り上げも立つんですよね、まあ、船に乗ってるその船員の方含めてね、稼ぎ時ですよね、
今。そうですね。
なんか今年、あれですね、ビラトリのアシリチェップのみ
が
11月だって
聞いたんで、あ、はいはい、あ、そうです、11月2日っていう日にちだけは決まったみたいですね。あの、ただね、まだ時間は多分日中やると思うんですよね、午前中に始まるか。
それもなんか11月に新しい酒っていうのもなんかね遅い感じがしますよね。
まあそうだね、名前の通りで言うとね、アシリチェプノミって新しい酒をね迎える儀式だからね、まああれもどうなんだろう、どっかね漁業協同組合からね一度酒を買ってきて、
それを神様にあげるんですか。
まあ、あげるというか一度川にさ泳が
せて、あ、生きてるやつを、
生きてるやつを買ってきて沢に放してそれを捕まえてやるということをやってるようです。
あ、なるほど。
去年の場合ね、今年はどうかわかんないですけど、なかなかその場で捕まえるっていうのはね、いるのはいるんですけどタイミングよく捕まえられない
です。そうですよ、かなりね、魚影濃くなかったらパッとついて捕まえるのも難しいでしょうね。
なんかつい最近もね、私ちょっと行かなかったんですけど、10月10日はあのビラトリダム事業所っていう事業所なんですが、猿川ダム事業所、その猿川ダム事業所が主催して、その鮭の夜間じゃないな、スネ煮というんですけど、松明煮を使ってやる療法っていうのかな、そういうのをやってました。
夜やるわけ
ですね。夜やってました。で、私、案内もらったんだけど、ちょっと欠席ということで、10日の夜です。
夜そのかがり火を持って乾いて、
多分
を取ると、
そうです、そうです。多分あのマレップを使って取ったんだろうと思いますけどね。
そのマレップね、あのアイヌ族の鍵ですね。
そうですね。
森っていうかの、うん、鍵でこうつくんです
ね。先っぽの方が U 字型になってて、それが回転して鮭に刺さると。そうすると一箇所だけ紐で固定されてて、これは結構ね。100発100中で刺さりますよ。魚さんいればね、石に向かってやったら危ない。まあそんなようなことで、私は去年かな、実際にその夜間のスネにっていうあの松明漁ではなかったんですけど、昼間に実際やったんですよ。やっと1匹捕まえました。
あ、白さんが捕まえた。
それももちろんこの辺こうちゃんと上流と下流で、ね、網で押さえてるわけですよ。で、そこをこう、なんちゅうんだ、バッとついたらうまくつけて、ちょうどね、背中の真ん中だね、そこにぐさっと刺さって、ちょっと気の毒だったけど、
見せてみたいな
って
。
子供たちは喜ぶよ、ね、うん、あれは結構、漁の方法としては効率いいかもしれないね。これ見えるんであればね、魚がいるっていうのが分かれば。
まあ、あの、ちょっと話題が先の話になってしまいました。まあ、貴重な話ですね。
ちょっと遅くないかなっていう話で、話してみたんですけ
ど。いや、また、私は、あの、9月の中ぐらいに、あの、岩手県の方行ってきたんですけども、
はい、
その、うちの主人のお父さんが畑をやってるんですね。それで、なんか、雨が多くて秋野菜が植えられなかったっていうふうに言ってましたね。
それはもう畑が濡れちゃってってこと。
そうですね、なんかやっぱり畑が乾いてからじゃないと種を植えれないっていうことなんですよね。それで
雨続きってこと
ですか。雨続きですごかったみたいで、前半っていうか春の方は雨が、ま、あの降らなくって不作だったっていうふうに言ってましたね。
なんかその土地でずっとこうね、あの続いて伝承されてきてる、何月頃には何してとか何が泣いたらみたいなのも、ね、
それがなんか結構崩れちゃったみたいで不作っていうふうに言ってましたね。
あと様にでしたら、まあ、今年は昆布がもう不作で全然ダメですね。
気象の影響もある、
まあ、あるかもしれない。まあこれ毎年豊作ってないんですよ。だいたいいい年あれば次ダメとか、だいたい繰り返すんですけど、それにしても今年ちょっとダメだと、全然取れないと。
取れないとね、まさにお金にならないですよね。
昆布が、ね、育ってないってことですね。
それはあれですか、やっぱり
光合成するわけですから、ね、水温もあるでしょうね、もちろん。
じゃあ、あまり光も来なかったとか。
そういうことなんでしょうね。うん、温度とか、まあ、いろんな、条件が重なるんでしょうね、けどね。
日高昆布ってのはね、有名ですからね。昆布の名産地だよね。
そうですね。
うん、品薄になっちゃうんじゃないですか。
うん、いや、本当に、だから値段は上がっちゃうんでしょう
けど。取れてるところは、じゃあ、ちょっとラッキーな。
まあ、そうだよね。普通は昆布量十何日から良くて二十何日間取るんですよ。もう一日で終わったと。地区によりますね。一日で終わり、二日で終わりとか、三日で終わりとか。
もう生えてないってこと
ですか。そうです。
取ろうとしても取る。
そうです。
ことができないと。
ちょっとなかなか漁師さんたち大変だと思います。
なるほどね。まあ、例えばまあそういう昆布もそうでしょうけど、例えばね、去年すごい栗が豊作だったんだね。
はい、
じゃ今年栗があまりなってない。
ダメ。
なんかどんぐりとかも少なくて、それで熊も結構降りてきてる。
結構熊なんかもね、出てきてます。私が事務所にしているところの隣の家でですね、大体私の抱えるぐらいだから直径50センチ以上ある栗の木なんですけど、
うん、
去年は大豊作だったんです。それで隣の人から私に直接連絡というか、豊作になってるからもう自分のところ取りきれないから少し取って食べてよみたいなこと言われて、うんうん、私は実はうちの母とめぐみとに言って、栗いっぱいあるから拾ってって言ったら、大きな袋で2袋か3袋取ったって、それ去年の話ですよ。
うんうん、
で同じ栗の木なのに今年はね、見た感じそんなになってない、ね。
やっぱそれ毎年毎年じゃないっていうことですかね。
やっぱあるのかね、あれやっぱり。農作の年と。
あ、それは、うん、木の実もそうですね。
うん、
私今日来るとき途中朝、車で走ってて、なんだっけ、義経峠ですか。
はい、
あの辺走って、うん、走ってて、コクワのツル結構見たんでね。いやなってればちょっと取ってくるかなと思ったけど、ああ、全然ですね。
なってない。
取られちゃったのかな。
あれ結構粒あるからね、大きさあるから、親指ぐらいはより大きいから、うん、車からで見えるよ。
あんまりほとんどなかったですね。一箇所何、いくつかなってたけど、高いところだから取れなかったです。ここはってなの、猿なしという、
あ、そうですね。
キウイみたいなね。
実なんですね、北海道で。よく食べる。
そう、北海道ではコクワで通じるけど、ね、あれはね、サルナシという言い方で、あれ美味しいよね。
美味しいですね。
熟したやつはね。はい、皆さんいろいろ魚の話から昆布の話、そして栗の話からですね、秋野菜が負けなかった話というようなことを、天候に関する話をそれぞれの立場から、話をしてもらいました。ワイワイガイガイのコーナーでした。それではですね、私が2020年に開設予定とされている象徴空間についてということでちょっとお話をしたいと思います。これは実はですね、9月の11日にアイヌ政策推進会議というのが札幌市で開催されまして、座長は菅官房長官、そしてこのアイヌ政策推進会議において2020年、ちょうど東京オリンピックが開かれるその年ですけれども、白老町に象徴空間を作るということが正式に了承されました。で、このまあ象徴空間ができるまでの簡単な時系列にですね、どういうことが行われて現在に至っているかちょっと整理したいと思います。2008年の6月6日にですね、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議というのが衆議院と参議院議員で、参議院で両議員ですね、両院で採択されました。で、その1年後、2009年の7月にアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の 報告書が出されました。この報告書では、まあ、いろいろアイヌの政策はこういう点で誤った点があったと。で、今後新しい展開をしていきましょうというような基本的な政策が出されました。そして2011年の6月にですね、この有識者懇談会の報告書に基づいて設置されたアイヌ推進会議、失礼しました。アイヌ政策推進会議という会議の作業部会が実は2つあったんですね。民族共生の象徴となる空間作業部会という報告と、北海道外のアイヌの生活実態調査の作業部会というものの報告書が出ました。で、これが出たことによってですね、民族共生の象徴となる空間、まあ、これが、象徴空間というふうに呼ばれている、シラムにおいて、現在作られようとしているものです。まあ、この象徴空間といってもどんなものが作られるのかというと、まあ、目玉とされているのは国立の博物館を作ろうということがまず一つ言われております。まあ、国立の博物館といいますと、実は北海道にはないんですね。北海道立の博物館は開拓記念館というものと、網走市にある北海道北方民族博物館という、これが道立の博物館ですね。二つあります。しかし国立の博物館というのは、東京国立博物館、大阪にあります、国立民族学博物館、あと、千葉県の、桜市にある国立歴史民族博物館という、まあ、他にも九州にも博物館あります。一番最後できたのは実は九州の博物館なんですけど、国立の博物館ですね。まあ、それの次にできるのはこの北海道の博物館だと思うんですけども、まあ、この国立博物館も今か、現在が2013年ですから、7年後になるわけですね。2020年に作るということがまず言われております。で、その他もう一つですね、この象徴空間には、慰霊施設を作るという、そういうような案も示されています。まあ、これは納骨堂を含めた慰霊施設というふうに言っています。で、これはですね、どうしてこういうものが必要かと言いますと、北海道大学を含めて、全国の11大学にですね、アイヌの遺骨が1635体あります。この1635体あるうちに、北大には1000体以上の遺骨が、アイヌの遺骨ですよ。これは研究目的に発掘されたものがほとんどと言われているんですけども、なんとその1000体以上の遺骨がですね、きちっとどこの地点で何という人だというふうに分かっている遺体というのか遺骨というのはたった19体しかないと。まあ遺骨の場合は柱というふうに呼んだりもするんですけど、19柱しか判明していないと。そういうようなまあずさんなですね、取り扱いが実はなされているんです。まあ、この大学に保管されているアイヌ民族のこういう遺骨について、やはり丁寧に扱わなければいけないだろうと私は考えているわけです。ですから、この白尾において、象徴空間ができることによって、まあ、国立の博物館というのは北海道でないですし、アイヌに特化したそういう博物館ができるということについては私は賛成です。しかし、この慰霊施設をですね、作ることによって、各大学に研究目的で集められた遺骨をですね、責任の所在が不明のまま、不問に付されるままですね、その白老に統合されちゃうというのは、私はこれは非常に問題だなと思っています。これは、北海道新聞などの社説などにもですね、書かれてましたけど、遺骨の取り扱いについては十分調査し丁寧に扱わなきゃいけないというような論調で書かれてましたし、私も全く同じ考えですね。やはりその遺骨ということは、その遺骨の 子孫というのがいるわけですね。まあ、遺骨の子孫とはおかしいですけども、そのある人が生きていて、その生きていた証が、まあ、その遺骨という形で残ってるわけですけど、その子孫がいて、その子孫は、その遺骨を守ったり、なんて言うんでしょうか、そういうものを供養したりする、その祭祀継承者っていうんですけども、そういう人たちがいるわけですね。ですから、そういう祭祀継承者にはきちっと、その遺骨は返還させるべきですし、返さなきゃいけないというふうに考えてますので、まあ、この点については本当国は、十分考えてほしいと思います。まあ、その他にもですね、まあ、いろいろなことが、計画されてます。例えば、博物館のネットワーク化を図るとかですね、その他、そうですね、木彫関係の機関または学校を作ってそこで技術習得させるとかそういうようないろいろな計画もあります、まあ、そういうことももちろん重要です、まあ、しかしこの何て言うんでしょうね国立の博物館慰霊施設、まあ、その他アイヌ語とかですね、そういうものを復興させるということは出てるんですけども本当は先住民族としての権利が認められるならば、土地に対する権利というのは当然認められて叱るべきだと私は考えています。まあ、しかし、この今までの流れから言いますと、国連で採択されている、世界の先住民族の権利宣言というものにはですね、土地の権利、まあ、言語を使用する権利、まあ、その他いろいろな権利があるわけですけども、それがまだ十分日本国内では網羅されているとは言えない。ただ政策だけをまあ先行させてやるということがなされてますので、今後ですね、そういう個々の政策について、または権利をどのようにして実現するかということを考えなくてはいけないのではないかということであります。まあ、ちょっとまあ時間の関係もありましてですね、他の部分を丁寧に、お話しすることできませんでしたけれども、白老に2020年に民族共生の空間、まあ、象徴空間というものが、失礼しました。民族共生の象徴となる空間というものを作るということが決定したというお話を、皆様にお伝えして、私の解説とさせていただきます。以上です。
二二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンの時間となりました。今日はですね、まあ、秋ということで、まあ、収穫にまちなんだ、まあ、話題のアイヌ語を勉強したいと思います。でですね、今日は二人でやらせていただきます。大野哲人くねは、大野哲人です。
山田めぐみくねは、私の名前は山田めぐみです。
はい、この二人でやらせていただきます。山田めぐみさん、久しぶりということで。
はい、お久しぶりです。ね、よろしくお願いします。
ご結婚、ご出産、子育てで、ね、いろいろお忙しくて、ちょっと休んでたんですけど、今日久しぶりに来てくれました。
はい。
2年ぶりくらいですか？
そうですね、2年ぶりくらいになりますかね。
久しぶりのアイヌ語の勉強ですけど、はい、はい、頑張りましょう。
頑張ります。
はい。それでですね、今日はですね、こういう流れの会話です。山に行って、また旅を取ってきましたと。
はい、
で、私今日、まあ、こちらに来るとき途中、山でまた旅、なってましたね。ちょっと手が、はい、ちょっと高いところになってたんでね、見取れなかった。また旅の実って見たことありますか？
国話はあるんですけど、また旅は。
国話よりちょっとちっちゃいような。その国話と猿なしの実も、まあ、はい、ラジオ聞きの方ちょっとね、よくわからないかもしれませんけど、まあ、なんて言うんでしょうね。
なんて言うんでしょうね。
キウイの仲間とはちょっと見かけは違いますよね。
そうですね。味的にはキウイ、
ね。キウイなんですけどね。またたみの実はちょっとちっちゃくて、なんて言うんでしょうね。まあちょっと細長くて、熟すと茶色ですね、どっちか。薄茶色ですね。
茶色ですね。
あれ、また旅しとかにしてね、飲んだりするし、食べれるのは食べれるんですよね。ね、猫が非常に喜ぶという。
はい、
で、そのまた旅を山に行って取ってきましたよと。それで、いや、そのまた旅を猫に食べさせたら大変喜ぶでしょうというような、まあ、会話になってます。
はい。
ではですね、私と、めぐみさんとで、この会話を読んでみ、まあ、見ますので、読んでみましょう。はい。はい。はい、じゃあ、私からいきます。
はい。
ケキンネは、またタンプポロンのクカル。
あ、私ですね。はい。次ね。はい。ケキンネは、またタンプポロンのクカル。
はい。ケキンネ、私は山にいたと。ケキンネは、またタンプポロンのクカル。またたんぷというのがまたたびなんですね。
はい。
またたびをたくさん、取りましたと。はい。いうことです。日本語でまたたびって言うんですけど、アイヌ語でもまたたんぷって言うんです
ね。はい。似てますね。
似てますね。まあこれ日本語がアイヌ語に入ったとも言われています。
あ、
またたんぷ。ポロンのクカ。ポロンのというのはたくさん。クカってのは、私が取りましたと。
はい。
山に行って、またたびをたくさん取ってきましたよと。
うん、
それに対してこう言います。チャペウタラ、あ、エレヤッ、アルキンネ、アイコプンテクナンコロ。
チャペウタラ、アレヤッ、エアラキンネ、エアイコプンテクナンコロ。
はい、ちょっとここ長いからね、大変ですよね。
はい、
チャペは、チャペウタラ、チャペは猫のことです。これ、東北などでもチャペとかっていうらしいので、猫はもともと北海道にいないんですよ。でどうやら東北弁から入ったらしいと言われています。チャペウタラ、猫たち。あえれや、はい、食べさせれば、え、あれ、きんね、大変、えあいこぷんてくなんころ、喜ぶだろうと。
はい、
猫、喜ぶんですよね。めぐみさん、猫とか飼ってますか？
はい、飼ってましたね。実家の方に。
あ、実家です。
はい。
また食べあげたことありますか？
あ、ないですね。
一度もない。
一度もないですね。
ペットショップなんかでも置いてますよね。
あ、はい。
あ、そうですか。私、はい、昔何年か前、山行ったワタタビの、葉っぱのついた鶴ですね。あれを取ってきて、近所で猫たくさん飼ってるお家あるんで、そこに持ってってたら、やっぱすごいですよ。いや、集まってすごいですよ。やっぱ酔っ払うんですね、あれ。本当に。
そうなんですか。
こう、ゴロゴロしたり。
じゃあ今度開けてみよう。
いや、本当に本当に喜ぶと思います。はい。はい、猫にまた旅って言いますからね。はい。はい、またタンプがまた旅です。あと、似てる、仲間で、まあ、クッチ。はい。これは猿なし、もしくはコクワ。北海道でコクワって言います。クッチって言いますね。
はい。
で、先ほど、話題になりましたけど、ヤン。
ヤン。
ヤン。はい。これが栗のことですね。
はい。
こういうような、まあ、木の実。他にもいろいろありますけどね。まあ、とりあえず、またタンプ、クッチ、ヤン。ぐらいはね、覚えておけばいいと思います。
はい。
ではですね、この会話ですね、もう一回。じゃ私が読んで、それに対して、めぐみさんが答える。
はい。
という会話の形でやってみましょう。はい。いいですか？はい、行きまーす。はい。ケキンネは、またタンプ、ポロンのクカ。
チャペウタラ、アイレギャク、 エアランキンネ、あ、すいません。エアラキンネ、エアイコプンテ、ナンコロ。
はい。じゃあ、逆で言ってみましょう。はい、どうぞ。
はい。ケキムネは、またタンポロンノッカロ。
食べたら、あ、エアラキンネ、エアイコプンテ、ナンコロ。ちょっとね、2番目の文章が長いですね。
はい。大野さん、さすが先生で。
あ、いやいやいやいや。
感情がこもってて。
ですね、ケキムネはマタタンプポロンノクから、山に行って、また旅をたくさん取ってきましたよと。チャペウタラ、アエレアク、エアルキンネ、エアイコプンテクナンコロ。猫たちに食べさせれば、とっても喜ぶでしょうね、というようなことで。じゃあもう一回最後、二人でやってみましょう。
あ、はい。
じゃあ最初、めぐみさんどうぞ。
あ、はい。ケキムネは、またタンポロンノクから。
チャペウタラ、アエレアク、エアルキンネ、エアイコプンテクナンコロ。はい。という形で、まあ、今日は、このまた旅にちなんだ簡単な会話を、勉強しました。
はい、
まあ、本州にもね、また旅、本州四国九州などにもまた旅あると思うのでね。
はい。
はい。この、もう、そろそろ、ね、実ってきてるんじゃないですかね。よく、山が近くにあればね、
はい、
取ってきたらいいのではないかと思います。
はい。
ということで、今日の、アイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
はい。カムイユカラの紹介のコーナーです。今日お聞きいただくのは、フリ・チャクチャク、会長フリと味噌サザイ、語り手は鍋沢ネプキさんです。録音は1968年、昭和43年の4月に録音されたものです。茅野茂のアイヌ神話修正の CD から聞いていただきます。
とりあえて、しころしゅんくらんけてけ。とりあえて、さんこさえりくんてけ。とりあえて、しそろこばしていとぱいべ。とりあえて、いりすぱいべちこあのちかなかな。とりあえて、かむいへねあるきころ、ね、なんか歩き頃、参考さえそうあんたいけ。とりあえて、いとっぱいべ、いりすぱいべ。とりあえて、ちこあんのちかなかな。とりあえて、きろがわ、たんたなんとおったとぬからす。とりあえて、きあこすぴりかのと。とりあえて、シシレアノキヒクシュトリアテピスタサパスキアクシュトリアテシエタスペマコロアホカトリアテシエタスペサムコサエトリアテシエタスペアリキキコロトリアテホストンパクのアイラウエカッタ、トリアテ、アリキキアンコロシエタスペカンペクルカ、トリアテ、チョプスカットのイワイスイ、トリアテ、キロカイネシエタスペ、トリアテ、チョアンライケシオラ、シコロシュンクランケテケ、トリアテ、サムコサエリクンテケヘトリアテシチョルコパステイトパイペトリアテイリスパイペチコアンノチカナカナトリアテキコロロタンホスキノポパスクロカヨアルキヒネトリアテタンメンホリシルウェノリトリアテネプネレネプなんて、トリアテ、 하우이갈게삼고사에조안타이게도리아제오르와노가무요빗다알기아까도리아제삼고사에조안타이게도리아제이덕파이페이리스파이페도리아제지고안노지간나간나도리아제기로가이네이네만타이시사오콘나약나타라도리아제산맨후리시루웬후리도리아제에이키히게보이싯누보도리아제에키낭코르와세코르오카이베도리아제이시사오콘나약나타라도리아제인카라나크수착착오까요내려고가도리아제이라라결뚱시기내구수도리아제나착착오까요오라노에코르카아암코사에기구스내코로도리아제아콘코노트루쿠스쿠스카내코착착오까요제하이타카르페야이쿠르카타도리아제이야야에오클레아나이네아헤루모토치아니네투라이벤타에아키루벤에나스코르네후리니테이하웨안스코르카메카리오
はい、それではですね、フリ、チャクチャク、会長フリとミソサザイというお話の解説をさせていただきます。これは茅野茂アイヌ神話修正の資料編という10巻目のところに出ているやつを読ませていただきます。私はエゾマツの枝に住む大きな鳥、フリ。ある日、大きなトドを捕まえて、巣に運んでつっつき食っていると、カラスがやってきて、少しだけ食べさせてくれ、と言ったが、私は爪でそれを引っかき殺した。それからたくさんの神々が来たけれど、同じように引っかき殺した。ある日、体の小さなミソサザイがやってきて、この悪いフリめ、このままでは済まないぞ、というので私は腹を立て、この小さなやつを爪で引っかこうとした。すると私の綿毛の間をさっと抜けたミソサザエを引っかき損ね、自分で自分の体を引っかいてしまった。ミソサザエがすばしっこいものだから、やがて私は自分の体を引っかき続け、骨ばかりになり、つまらない死に方をしてしまった、と、フリが言った。だから食べ物は独り占めにしてはいけないよというお話。体の大きな鳥フリと小さな鳥ミソサザイの格闘の様子が面白く語られ、食べ物を独り占めにしては、独り占めにした罰が与えられたというお話です。このフリというのは想像上の鳥でして、クジラでもですね、軽々と捕まえて飛ぶことができると言われているフリという鳥でした。はい、以上です。
ピリカ・カンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。今日担当するのは千石優子です。さて、今日紹介する本は、福岡いとこ著、アイヌ植物誌です。植物誌の誌は雑誌の誌になります。著書の福岡いとこさんは、道内各地の高校教師を歴任された方で、二十数年間、旭川龍谷高校の郷土部とともに、旭川の嵐山や旭山のフィールドを歩いて研究した成果として、まとめられたものとしてこの本が作られたようです。おととしビラトリ町内で行われたアイヌ用語講座という、言葉について勉強する講座の中で、講師の方に紹介していただいた本でずっと気になっていたんですけれども、本屋さんに行くたびになかなか見つからなかったんですが、今年になって、売られているのを見つけまして早速、購入してみました。私が勤めている学校では春と秋に野草観察といって学校の裏山に行っていろいろな植物を観察したり、アイヌの名前とか それから使い方などを学んだりする行事があるんですけれども、その時にも大変、役に立つなということで、この本を探していたんです。さて、中身についてなんですけれども、大きく4つの章に分かれていまして、序章で上川アイヌの人々の四季と暮らしということで、北海道の中央の方ですね、上川地方のアイヌの人々の暮らしについて、植物との関わりであるとか、季節の中でどのような植物が、手に入るかとか、それからコタン、集落の形成の様子、それから植物は取れる場所がどう地名になっているかなど紹介されています。次に第1章、第2章、第3章と季節ごとに植物がまとめられて紹介されています。第1章は春から夏へ、第2章は夏から秋へ、第3章は秋から冬へということで、86種類の植物について講立てさせらされて、それぞれについて、名前とアイヌ語の呼び名、それから、どのように使われているかなどが紹介されています。植物によっては不思議に聞いたエピソードであるとか、牧野植物館、植物図鑑や地理辞典など書籍の情報なども載っていて、植物をいろいろな面から見られてとても面白い読み物となっています。せっかくですので、そのうちの一つ、今日、アイヌ語ワンポイントレッスンでも話題になっていました、またたびの項を紹介したいと思います。またたび、またたんぷ、またたんぷの意味は冬、たぶ、冬に木からぶら下がっている。夏になる頃、枝先の葉の表面が白く変わるので、遠くからでもまたたびはよく目立つ。葉が落ちると、実は黄色から淡い橙色に熟し、甘みが出てくる。またたびの名は、旅人がこの実を一つ食べると、立ちどころにして疲労回復、また旅が続けられる、に由来するとは、江戸時代から広く伝えられている説である。アイヌの人たちは、黒話に比べてまずい、と、チカプクチ、鳥の猿なし、と呼び、そのようなわけか、生で食べるよりも薬に用いている。丸一、よく熟した実を下の下の方へ入れて潰すと心臓に効く。丸二、実を焼酎につけ、それを舐めるようにすると心臓の薬となる。丸三、生のまま瓶詰めにしておき、顔色の悪い時飲ませる。丸四、リュウマチ、神経痛には、またタンプ、プンカル、またたびのつるを大きな樽に入れて、沸騰したお湯を注ぎ、タオルにその細いつるを包んで痛いところへ当てる。またたびの薬効は民間でもよく知られている。またたびには次のような湯からが伝えられている。熊の神の娘の次女。熊の神の娘、悪行によって罰せられ、またたびに化粧する物語。ということで、この湯からは全部紹介しますと、ちょっと時間が足りなくなってしまいそうなので、省略しますけれども、このように、使われ方から、それから関わるような昔話などがいろいろ紹介されていて、ぜひ皆さんにも手に取っていただきたい本だなというふうに思いまして、今日紹介させていただきました。もう一度今日紹介した本を読みます。福岡いとこ著、アイヌ植物誌、1995年に送風館、草の風の館、送風館から出版されています。ぜひ読んでみてください。
はい、第150回目の最後のコーナーです。まずですね、久しぶりに、今日の放送に加わってくれた山田めぐみさんですけども、ちょっと、はい、今日の久しぶりに放送に参加した感想を聞いてみたいと思います。はい、どうぞ。
はい、久しぶりだったんですけれども、皆さん、なんかずっといたかのように入っていただいて、とても嬉しかったです。やっぱり久しぶりなのもあってとても緊張しましたけど、なんか和やかなムードでできたかなと思います。
もう2年間のなんかこうギャップって感じますか？どうですか？
いや てですか。そう、
ね、あまり変わらない。
周りはあまり感じないです、
うん、違和感ない
違和感なく入っていけたかなって思います。
まだ今度あれですね、朗読のコーナーで復活してもらわない
よ
ね。
そうですね、
前
の
続きも、そうですね、復活、うん、させてもらえたらとても嬉しく思います。
多分リスナーの方はね、朗読どうなったんだろう、突然終わったけどと思ってる人いると思います
。
であと、ウェブサイトでも、この FM ピカルシは発信してますので、直接聞かなくてもですね、なんていうんですか、その、
過去の放送とか、
うん、をインターネットで聞いてる方もいるので、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、それでは、FM ピカルシからのお知らせを、千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピカルシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他に帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜に放送されています。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第150回目の放送もお別れとなります。次回は11月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。